日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。
皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今年最後のベリモヤにご登場いただきますのは井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタス編集部の井口哲也です。よろしくお願いします。
お願いします。ということでベリモヤ、はい、今回が今年最終回となりました。
来ちゃいました ね、
ね。いやもう2009年も終わってしまいますね。
終わっちゃうね。なんかクリスマスとかね、はい、あれどこに行っちゃったんだよ気がつくともうこんなかよみたいなね。
ちなみにクリスマス何されてました？
クリスマス仕事しましたよ。もうね、
追い込みな時ですよね。
追い込みな時ですからね。
私も夜の11時ぐらいから収録が1本入ってまして、うんうん、終わったのが夜中3時ぐらいで、はい、
それが大江戸のクリスマス。
そんな思い出がございます。そんなわけでですね、
そんなわけで、はい、
ベリモヤ6ヶ月ちょっとの足跡、うん、そして日本または世界経済の1年を振り返ろうというのが先週までご応募を受け付けていましたタイトルコールグランプリ、それからわたもや大賞ですね。今週のモヤモヤでいろんな恥をさらしてまいりましたが、その中でも皆さんの気になるものをご応募くださいということで募集しましたところ、たくさんのご応募いただきました。ありがとうございました。後ほど結果発表いたしますのでお楽しみになさってください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。この今週のモヤモヤ特別企画、今週のモヤモヤタイトルコールグランプリ2009&私がモヤモヤした経済ニュース大賞2009大発表。
本当にあるんですよねこの企画ね、はい、知らなかった。
あれでも井口さんがこのモヤモヤタイトルコールグランプリはぜひやりたいと。
だったね。
そうですよね、
冗談かと思ってたけど本当にあるんだねやりましょう。
はい、本当にやっちゃうのがこの番組です、ね、ということでマリコの今週のモヤモヤは、12月の間リスナーの皆さんにご応募を呼びかけていました年末特別企画、今週のモヤモヤタイトルコールグランプリ2009、そして私がモヤモヤした経済ニュース大賞2009の投票結果を発表させていただきます。ということで早速参りましょう。まずはマリコの今週のモヤモヤタイトルコールグランプリ2009からです。第3位、ドラムロールは井口さんっていう、なんと、
はい、
同率で4つございました、
うん、おすごいね、
はい、はい。じゃあ早速1つ目ご紹介しましょう。まずはこちらです。皆様右手に見えますのがマリコの今週のモヤモヤ、今週のモヤモヤでございます。あの徳川家康もめでたという今週のモヤモヤ、大変珍しいモヤモヤですのでどうぞよくご覧くださいというこのバスガイド風、10月27日に配信したものが、第3位に入りました。
これで私もベリーズ工房を詳しく知るようになりました。
あ、本当ですか、そういうコメントもいただいてます。エイジンさん、ベリーズ工房と郵政人事であんなに盛り上がるとは振り幅が、
ね、すごいね
すごいですねあと、第3位2つ目はこちら、マリコの
今週のモヤモヤモヤモヤベリタスモヤモヤ。
あら、焼き芋屋さん1本くださいな。
日経ベリタス500円。
えもう何なんでしょう
ね。でも荒川がねこのまま焼き芋屋さんやれちゃうんじゃないかっていうのは結構 新しい発見だったねこれね。
結構味がある
味あるねこれね。売れそうだね、ゲーマーさんね。
はい、ということで、うん、第3位2つ目は、うん、10月13日に配信しました石焼き芋でした。荒川さんの焼き芋屋さんの声が素晴らしかったですというみそいちさん。
みそいちさん、
はい、それから電車の中でこのタイトルコールを聞いた瞬間面白くて思わず吹いてしまい前の方と目が合い少し気まずい雰囲気になってしまいましたというミスターさんなどから、投票いただきました。では続いてまいりましょう、はい、第3位3つ目はこちらです。秋の夕日に今週のもやもやなんで最後の方よれちゃうんだろう
ねえ。でもいいじゃん、なんか正統派のなんかいい歌い方じゃない
の。あ、そうですか、ね、もうお腹から声を出して腹式呼吸でもみじの歌でした、ね、まあ秋の風情ということですかね、うん、あれ今まで出てきた3つ全部10月配信分です。
あ、そうか、この頃が絶好調だったのかな。
はい、ね、ここがピークだったここ
そうかな。
はい、くたくたさんからいただいていますが、カラオケボックスでマイク片手に歌っている姿を想像してしまいました。楽しそうでした。そうですね、下手でも楽しいんですよそして続いては第3位4つ目です。マリコの今週のどげちこげちもやもやしとるんちゃー。うん、これはこれ、ね、まあ、方言ということで、私福岡出身ですので、うん、九州地方の方言で、
どげちこげちって何なの。
あ、ちょうどですね、うん、これはあの私が出身の豊前地方で、うん、よく言われることなんですが、うん、どうにもこうにもとか、
あ、どうにもこうにも
か、
これ、はい、
どうってこうってとか、なん、ね、なんちかんちとか、どげちこげちとか言うんです。
あ、なるほどね。おさもじゃあそっちに帰るとそういう言葉になる。
そうですね、
どげちこげちって本当に言うのこれ。
どげちこげちはあの年配の方が結構いますね。あの地元の物産展はどげちこげち物産展って言うのですなんて立ってい
いな、それ言ってみたいな、これ、
ね、なんて立ってみたいな感じですね。
なるほどね、
はい、こちらは7月7日配信分でした。いい、ね、ザザムシさん、これを聞いた時は電車の中で思わず吹いてしまいました。
いろんな人が電車の中で吹いてんだねこれね
本当申し訳なくなっちゃいますが、うん、あ、通勤の時に聞いてくださっている方が多いんでしょうか ね、
みんな不機嫌な顔してる通勤電車の中で、
ね、そうそうとか言っちゃうんですけ
ど、何人生み出すか
さあではでは第2位に参りましょうか、はい、第2位はこちらでした。マリコの
今週のモヤモヤで壊すこちゃんです
笑い声まで入ってワンフレーズ。
これも目の前でね見てましたよね。
恥ずかしかったですね、うん、8月25日配信分のお相撲さん風でした、うん、クロウさんからは電車の椅子から転げ落ちそうになりましたといただいてますやっぱり電車なんですね。まあこれでちょっといろいろいけるんじゃないかと思ってしまったんですよ、うん、この8月の下旬あたりから
なるほどな、
悪乗りが過ぎるようになってしまい10月にピークを迎えるということで、うん、第1位はこちらでした。
元気ですか、元気があれば何でも聞ける、いくぞー、マリコの今週のもういやもう
やっちゃったなこれな。
もう何度聞いても恥ずかしいな。
いやでもね、やっぱね感動的っていうかさ、あの前もちょっと言ったけどさ、あのねあれでやってんじゃん、あのアドマチック天国でさ、はい、ね、あのオープニングでさ
冒頭の挨拶です ね、 ね、
のこの間もやったよね、なんか浜マッチョとかいうのさ、やたらあのうちの娘に
浜マッチョの時、そうそうそう浜マッチョ、
そう、うちの娘に受けてましたけどね。
あ、そうですか、
滑ろうが何しようがね、頭から思いやり思いきりよく飛び込むこのね、
最後までやりきることが大切なんですよ、うん、
なんかこう感動的だね。
ありがとうございました、うん、このアントニオ猪木さん風というの、うん、10月20日
配信、これは10月か、
10月分全部入りました
やっぱ10月絶好調だったんだな、
お誕生月だったから浮かれてたのかなカイナさんからは、大江さんがどんな顔であの声を出していたかと思うとプププです。
本当そうです、
クラシック音楽大好きさん大江さんの下顎を出している様子が目に浮かびそうで、あまりのインパクトに個人的にはダントツでした。 や本当に下顎を出して形から入るのが私ですね。うん、ね、
なかなかのいい顎してましたよ。
元気ですか。
いい顎です、
私今週前楽天監督の野村克也さんとお会いしたんですけど、野村さんも真似できそうな気がしました
。やってもらおうか。
いやーぼやくのもなかなか難しいんだよね。キャッチーじゃないと困るんだよ。あれは頭使うんだよね。
どうですか。
あのね、はい、顔が良かった。顔が野村さん似てたよ今。顔が
やっぱり骨格を似せるとおのずと似てくるんです ね、 ね、
これ全部一回あれだな、はい、あのラジオ日経のサイトかなんかに表情もちょっとアップしてもらうと
そうです
いいかもしれないな。
いや野村克也さん失礼いたしました。ということで、今週のモヤモヤタイトルコールグランプリ2009、堂々の第1位に輝いたのはアントニオ猪木でした。たくさんのご応募本当にありがとうございました。
よくやったねこれね。
そうですね、これからも、まあ、ネタが続く限りは頑張っていこうと思いますので。
やるんだろうなこれ年明けもね。
はい、申し訳ありませんがしばらくはお付き合いください。はい、さあ続いては、私がモヤモヤした経済ニュース大賞2009の発表に移りましょう。こちらは意外と真面目でございます。
意外と真面目
だ、ね、はい、はい、こっちが、どちらかというと、ベリモヤの、
そうだな、
はい、
こっちが本当はね、
本文でございますね。
本文でございますね、
はい、さあ第3位は JAL 再建、そして事業仕分けのスパコン問題、同率2つでございました。
あ、なるほどね。
日本航空の再建問題に関してはやはり皆さん注目をなさってるようですね。
そうですね。でもこれもね、なんだかまだね、この時点でまだモヤモヤしたまんまっていう状態ですけど ね、 ね、だからまずはとりあえずね、OB も含めた年金をどうするかと、は
い、 そこですね、
それを片付けた上で、じゃあ公的資金を入れるのか入れないのかね、っていう話、まあおそらく来年ね、年明け早々から始まっていくんですけど ね、
そうですね、
ただまあこれ非常に重要な問題であって、はい、そのまあ、日本航空っていうあの一企業の問題でもあるんだけど、同時にこれはやはりね、その日本の航空行政をね、どうしていくのという、 そうですね、話も関わってきて、これからねアジアの時代って言われるんだけど、あの例えばアジアから日本にどんどんどんどんその、ね、観光とかで来てもらう、あるいはね欧米からアジアに行く人たちが日本を経由していくのか、それとも日本をパスしたまま行っちゃうのかね、で今のやっぱりそのものすごい高い空港の利用料とかね、はい、こういうことを、まあこれ空港利用料がなんでこんなに高いかというと、そのためにあのそのお金を使ってまたさらに地方にどんどんどんどんね、その空港また作っちゃって、それでね、で空港作っちゃったら今度ね、あの採算が悪くても飛行機飛ばしてくれみたいな話でやるのも採算もどんどん悪くなっちゃったんだけど、ただね、やはりその海外から来る人がもっと安く使えるようなね、開かれた日本にするためにはやっぱりね、このまあ JAL の再建問題と同時に航空行政をどうやっていくんだという非常に重要なこれ問題なんでね、
まさに航空行政の問題
がモヤモヤしている場合じゃないぞと、
ね、ペモペモさんからいただいたコメントです。これは日航だけの問題ではなく、数年後の日本の将来を見ているような気がして、まさにどげちこげちモヤモヤしとるんちゃと思うニュースでしたと。
なるほどね、
あとは事業仕分け、その中でもスパコン問題に注目された方が多かったんですよね。
あ、そうね、これなんかあれだよね、あの2番じゃいけないんですかっていうあのね、蓮舫議員のあのコメントがやたら繰り返されちゃって
る、インパクトがありましたから ね、 ね、
あれだったんだけどね。
のりたま梅干しさんからは、最先端技術と科学力に注ぎ込むパワーがなくなってしまった日本の現状に少なからずショックを受けましたというコメントいただいてます、
まあ、そうね、まあ、科学技術ってやっぱね、なんていうかな、まあ、未来のね、国づくりのためにも欠かせないもんだから、まあ、そこはあれなんだけど、ただ一方でその今まで自動的にね、予算をね、去年も使ってたから今年も使いますみたいなことでね、どんどんどんどんその膨らんできたんだけど、それをやっぱり一からもう一回見直すということ自身はね、やっぱりまあ悪くない話だし、だから引き続きね、果たして本当にこれお金いるのいらないのってのはやっぱり厳しくやってもらわないとね、どうしようもないんで、まあね、どっちかというとそのスパコン問題に話がいっちゃって、事業仕分けってどっちかというとちょっとね、からかい言葉みたいになっちゃったんだけど、とはいえ まあこれはね、まあ、新政権などとしてぜひ今後もねやっぱり予算をきちっと見ててもらいたいなという気はしますけどね。
またこの事業仕分けが公開されたというのが非常にあの、うん、インパクトがありますし、うん、大きい出来事でしたよ ね。さあ続いて第2位は、GM 破綻、連邦破産法の適用。
そうね、これはやっぱり歴史的なね、まあ、まさにあの20世紀の最初に自動車産業っていうのが始まって、でまさにその20世紀の自動車産業の権威役っていうのがこのまさにゼネラルモーターズだったわけで、はい、まあ、前世紀にはね、その GM にとって良いことはアメリカにとって良いことだみたいな ね、言い過ぎだろお前みたいなぐらいのまあ会社だったんですけども、うん、ただ、振り返ってみるとこれ1980年ぐらいかな、はい、時点ではまだ GM っていうのは例えば北米でね30万人ぐらい、30万人以上雇用をしてたんですね。でそれがね、このいよいよ破綻ということになって、気がついてみたらもう10万人切ってましたと、
あ、ね、3分の1。
そうだから日本メーカーにどんどんどんどんその押されるうちにですね、要するに GM がここ10年20年30年やってきたことってのはひたすらその悲惨の経営というか、ね、赤字になるたびに人を減らして、はい、で黒字に浮上するんだけど、ね、また赤字になってまた人を減らしてっていうね、
縮小の方向に向かっていったわけですか。
そう、ただあのどんどんどんどん縮小してなんとかね辻褄を合わせてきたんだけど、結局その辞めた OB の、ね、社員のそのいわゆる医療費とかね、こういうのは全部引き続き背負ってますから、そのいわゆるレガシーコストと言われるんですよね。
レガシーコスト
ね、そういうのがどんどんどんどん膨らんじゃって最後は行き詰まっちゃったということなんですね。はい、ただあのこれね思ったんですけど、例えばその GM が破綻しましたと、まあもちろんその再建を前提としたね破綻ではあるんですけども、あの GM が破綻してもでもアメリカにはまだマイクロソフトもあるね、インテルもある、はい、ね、IBM もいるとかね、GE もいるとか。そういう意味ではあのこれが20年前とか30年前にもし GM がね破綻して30万人40万人雇用している会社が破綻したらこれ大変なことだったんだけども、あの実はまあこうやって見るとアメリカ経済の影響っていうのは決して少ないとは言わないけども、まあ耐えられるものだったということで、翻って日本って考えてみると、はい、じゃあ仮にね、仮にトヨタ自動車が同じような状態だったらどうかっていうと、俺は大変なことですよね。そういう意味では、ね、この GM というのはまさに、ね、日本にとっての反面教師みたいなもんで、はい、やはり、ね、自動車に続く次の産業みたいなのもきっとやっぱ育てていかないと、ね、あの日本経済大丈夫かっていう話になっちゃうから、まあ、それはある意味では GM はなんか、あの日本にとってもね、これはかなり大きな教訓を残すニュースだったのかなという気しますけどね。
次郎さんからいただいたコメントです。アメリカの経済構造は随分変わってきていましたが、決定的に変化を見せつけられたということですね、
う
ん
う
ん、
そうね、
まさにそうですね、うん、創業100年目だったんですよね。
そうそう、まさにね、
とんでもない節目となってしまいました。ではでは、いよいよ第1位の発表に参りましょう。第1位は政権交代です。
だよね、やっぱりね。
まあ、これあの政治の問題ではありますが、うん、経済にも深く関わってきますよね。
本当ね、まあね、最初はまあ期待感もすごい強かったんだけども、なんとなくね、その、まあ、予算なんとかギリギリできましたけども、まあ、途中まで見てるとね、本当に今年中に予算も作れるのかっていうぐらい、ね、あのもうかなり混乱しちゃったっていうのが正直なところですよね。
タカさんからは、うん、鳩山民主党もやもや政権
もやもや政権、
ここでもやもやっていう言葉が使われてしまいました、そしてひろやさんからは、うん、まだ発足したばかりですが今後どうなっていくか期待と不安がいっぱいですね、そしてロックスクリームさんからは、うん、むしろ迷走が目立ちダムは無駄と怪文のような堂々巡り、うん、政権交代といってもチェンジの意味の交代ではなくて後ろに退くと書く交代といった感じですという声をいただきました。
なかなかね厳しいですよね。まあちょっと最近だってね支持率もなんか起こっちゃってますけども、ね、まあ、ただあれなんですよね、その民主党が掲げてる、こういうことは言いますよね、あのコンクリートから人へっていうね、はい、まあ、昔のいわゆるその公共事業じゃなくてやはり人に投資するようなお金の使い方をしましょうと、これ自体は僕は間違ってないっていうかね、 やはり今日本にとって その最大の問題っていうのはその、ね、人口がどんどん減っちゃうと、これまさに人口っていうのはね、その経済の活力の源泉みたいなもんですから、だからその、まあ、子ども手当っていうのが効くのかどうかわからないけども、やっぱり出生率っていうのが、ね、少しでもこう上がってきて、はい、でこれ上がってこないと、うん、やっぱりその日本のね、その10年後20年後の展望っていうのはこう見えてきませんから、だからまあ、子ども手当だけじゃなくて、例えばね、子どもを預けやすいとかね、はい、まあ、だから働きながらでもちゃんと子育てできるとか、まあ、そういう環境を作ってって出生率っていうのがね、上向き始めれば、やっぱりね、日本経済も、まあ、10年20年後にはね、いい方向に向かっていくという気持ちが持てるようになれば、ね、海外からもお金も入ってくるし、流れは全然変わってくると思うんですね。ただ問題はまあね、とはいえあれもやりたいこれもやりたいでは、やはりね、日本の財政ももう破綻の間際ですから、まあ、ちょうど10年前にね、日産自動車にカルロス・ゴーンさんが来た時に、やはりね、まあ、彼がやったのはいわゆるね、もうとにかく今までの日産自動車が抱えているいろんな無駄をとにかくねカットしていって、はい、コストをダーンと下げて、ね、で、有利子負債も減らす。ただその一方で利益があんまり出なかったから、できなかったいわゆるその、ね、海外での工場投資とかそういうのは一方でどんどんどんどんやった結果として、まあ、ね、再浮上したんですけども、はい、まあ、おそらく国の運営っていうのもね、これと同じで、やはり その、ね、そもそもじゃあ次の成長のための原資をどこからどう作ってくるかね、でそこはやっぱり CEO である首相が指導力を発揮しないといけないと、はい、
そこですね、
まさに年明け以降ね、そこだと思いますね、ポイントはね。
先ほど第2位になった GM 破綻の時の井口さんのお話を伺ってて、うん、あれなんかちょっとその GM が縮小していった構図というのが、うん、今の日本とダブらないかしらと思って心配になってしまったんですが、うん、そのこう無駄を省いてどんどんスリム化していくだけじゃなくて、うん、さらに成長の芽は同時に育てていかなければいけないと。
だからどこに、ね、重点的に投資をするか、一方でね、じゃあそれをするためにね、じゃあどこを削っていくのかというそのグランドデザインみたいなのをね、やっぱ早急に作ってもらって、はい、その上でそうすればみんな納得いくと思うんですね、これね、
うん、やはりそういった意味では環境というのは一つキーワードになりますか、
うん、そうですね、まあ当然そうですね、さっき言ったその少子化問題をどうね対応するかっていうことと、はい、それからもう一つはやはりね、これは世界的な問題ですから、環境エネルギー問題ですね、だから、まあ、ここで日本が、ね、世界の先頭を走れれば、ね、はい、大きな市場も開けますから、まあ、その2つっていうのはやっぱり重要なところでしょうね。
そうですね、うん、その他にいただいたキーワードとしましては、うん、鳩山不況、デフレ宣言、ドバイショック、うん、借金、郵政民営化足踏み、ウィルコム ADR など、うん、どれもネガティブでしたね。
そうね、はい、まあ、ただね、ちょっとまあ年末にあたってね、ちょっと言っときたいなということがあるんだけども、はい、まあ、世の中、まあ、人間の心理もそうだし社会全体もそうなんだけども、やはりその一旦悲観をしだすと世の中みんなが悲観し始めるし、はい、楽観し始めるとみんなが楽観し始めちゃったって、まあ、ものすごい触れるんだと思うんですよね。ただそのね、10年20年の単位で歴史をこう振り返ってみると、まあ過度な悲観あるいは過度な楽観っていうのは必ずやっぱり修正されて、ね、流れはどっかでやっぱり変わる。でその転機っていうのは10年単位で見ていくと結構起きてるなと思うんですね。それで、まあ、今のね2009年日本ね、その世界金融危機が起きてね、これまあ欧米発のね、危機だと思ってたらなんか知らないけど、ね、1年経ってみると日本が真っ先にデフレ解放みたいなね、なんでこう日本だけがまたこう一段とねなんか取り残されちゃってんのみたいな感じがあって、ね、あれなんだけども、まあ今のねちょっと日本の感じっていうのは実はそのちょうど30年前かのアメリカに実は似てんじゃないかなと思うんですけど、
これ1979年
ね、79年からまあ80年かけて、はい、この頃何が起こってるかというと、例えばソ連のアフガニスタン侵攻、それからイランでアメリカ大使館人質事件、ね、まあいわゆるその強いアメリカはどこ行っちゃったんだっていうぐらい、なんていうかな、ソ連のアフガン侵攻に対しても何ができたかというと結局ね、モスクワオリンピックボイコットとか、まあ、イラン のその人質事件もね、大使館ですからまさにこれアメリカの国に攻め込まれたにほぼ等しいようなことが起きちゃったとかね、まあそういう意味では政治的にも自信を失っちゃったし、それから経済的にもね、これ例えば1980年に、まあ、さっき GM の話がありましたけども、この年に日本の自動車生産っていうのがアメリカを抜いて初めて1000万台超えて世界一になってるんですね。
対抗してきたものですね。
でちょうどその頃にクライスラーはもう破綻の危機に瀕して政府に、救済を求めてたと、ね、それでちょうどやっぱ1979年、アメリカのビジネスウィークっていう雑誌が、株式の死っていう特集やったんですよ。
株式の死、
The Death of Equities っていうタイトルだったんですけども、要するに 何かというとね、その1960年代末にだいたいニューヨークダウ平均が800ドルだったと。ところが79年、10年経ってみて、ね、79年まではだいたいね840ドル弱ぐらいなんですね、
はい、
ほとんどその10年間株価上がんない。で実際にはこの間って結構インフレの70年代ってものすごいインフレの時代でしたから、だからそのインフレも差し引くと実は株式ってもうね、逆に実質的にはものすごい下がっちゃったと、ね、でそうすると、まあ、まさに今のね日本と似てるっていうか、ね、
すごい低迷の時期だったわけですね。
日本という国は今どうなっちゃうんだとか、ね、はい、株もなんだかね下がりっぱなしっていうか、まあ、ちょっと一枚回復はしましたけどもっていう感じで、なかなかね2010年というのは期待が持てないんだけど、ただこの79年80年のアメリカ、これアメリカにとって79年80年実は密かにここが転機にもなってるんですね。まあ、なんか最悪って感じなんだけど、はい、実はまあ、79年にそのイギリスのサッチャー政権ができて、その2年後の81年に、ね、強いアメリカっていうレーガンさんが出てきて、はい、まあ、いわゆるね、レーガンサッチャー革命とか言いましたけども、小さな政府で民間にもっと活力を持たせようという流れが起きて、それともう一個、ね、その81年に IBM が、IBM PC っていうパソコンを出してるんですけど、でそのパソコンに載ったのがインテルの、マイクロプロセッサーとマイクロソフトの、OS、
はい、
でこれ当時はマイクロソフトってなんじゃらほいっていうぐらいちっちゃい会社だったんだけど、まあ、実はこれをきっかけに、ね、この2社が大きくなるきっかけを実は得てて、80年代っていうのはその後ずっとねやっぱり日本の時代が続いたわけですよ、
はい、
ね、それで日経平均もどんどんどんどん上がり続けて、これ1989年12月29日、3万8915円で最高値まで行って、ね、日本絶頂期なんだけど、実はこれが一番日経平均のピークで、実はここから日本は下り坂に入るんだけど、一方でその90年に入ってからね、そのアメリカってのは実は大変身を遂げて、ね、
はい、
IT 革命でマイクロソフト、インテルみたいな会社が、まあ、株式時価総額で20兆円30兆円という大会社に成長してですね、だからここでね、なんだか時計の針が大きく動くんですけども、まあ、実際にはそのね、やっぱり79年80年に変化の目はできてたのかなと今になってみればね思うわけですね。だからまあここからなかなか暗いニュースが続くかもしれないけども、その中に多分ね、そのまた日本が変わっていくニュースがひょっとしたら起きてくるかもしれない、
はい、
それをじっと見ていれば実は投資のチャンスもねそこにあるかもしれない。むしろね、真っ暗に見える夜明け前っていうの時に実はチャンスっていうのがあるかもしれない。まあ、夜明け前が一番暗いとは言いますけども、
そうですね、まさにそれが今かもしれないですね、うん、
かもしれませんね。だからまあね、人間もそうだけどいつまでもね暗いことばっかり考えてもしょうがないから、
はい、
変わりますきっと年明け以降ね、
深く沈んだ後の跳躍は高く、
そう、あのかっこいいね
それをまあ目指してと言いますか、夢見て頑張らないといけない。だから
来年はね、皆さん絶対この変化の目っていうのを、うん、はい、目を皿のようにして見とけば何かチャンスがあるような気がしますね、
うん、見逃せませんねこれは、
うん、そう、
はい、ということで、私がモヤモヤした経済ニュース大賞2009堂々の第1位に輝いたのは政権交代でした。まあ本当に順当ですねこれは。
あ、そうね、
ということで、たくさんのご応募いただきました、本当にありがとうございました。またこの企画、
うん、
来年もぜひしましょう。
お、来年もね、
はい、
ぜひ、じゃあ来年1年頑張らないといけませんね。
そうですよ、
これね、
続くといいな、
続くといいですね、
頑張ります、うん、以上マリコの今週のモヤモヤ年末特別企画、 今週のモヤモヤタイトルコールグランプリ2009、そして私がモヤモヤした経済ニュース大賞2009の発表でした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第10回のお題は、なぜライフネット生命の保険には解約返礼金や満期保険金、配当金などがないのか。解約返礼金や満期保険金はお客様からお預かりしていた保険料の一部を解約時、満期時にお客様に返すものです。ライフネット生命は解約返礼金、満期保険金のないシンプルな保険商品にすることで保険料を安くしています。配当についても同様にシンプルなシステム、保険商品を徹底して保険料を安くするという基本方針にのっとり取り扱っておりません。配当というのは運用の安全性を見込むなどの理由で保険料を無配当の商品より高めに設定して、その一部を後で還付するという仕組みであるため、配当を扱うためにはそれ相応のシステムとコストが必要になります。ライフネット生命は少しでも保険料を安く設定するためにシステムやコストのシンプル化が必要と判断しました。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ヴェリタス今週のパワープッシュ。
さてここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ヴェリタスの中から井口さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきますが、まずは関東記事から参りましょう。今週は日本家計未来図、2020年高齢化、アジアの時代を生きるというテーマなんですね。
ですね、はい。でまあ、さっきもね、ちょっと10年単位で見れば経済って結構、ね、世の中の流れも変わるよっていうことを言ったんですけども、はい、じゃあちょうど10年後の2020年ってどうなってるのと。
いやー、どうなってるんでしょうね。で
実はね、日経ヴェリタスでやってるあの連載ドラマ の定年ですよ、はい、福沢家のね、マネー問題を取り上げてるこの連載がですね、はい、まあ、一応今回で年内で最終回ということなんで。
そうなんですか。
じゃあ福沢家の2020年ってどうなってるのというのを、まあ、各経済シンクタンクのですね、まあ、10年予測をベースにですね、じゃあその日本の家計の未来図ってどうなってんのというのを、まあ、福沢家に当てはめて探ってみようじゃないかというのが、まあ今回のねあれなんですけど、はい、でですね、じゃあ日本の10年後ってどうなってるのということなんで、まあ、ちょっと明るいことを言いたいんですけど、ただまあ現実今の状態で考えると、はい、なかなかまあね、そうは簡単じゃないということになっちゃうんだけども、まあシンクタンクなんかに聞いたところでは、まあ大体、ね、10年間の平均経済成長率、はい、実質で、まあ、大体 1% 台で、まあ特にあれですね、政策的に何もせずに今のままという状態でいくと、特にその 1% 台のかなり低い方になっちゃうだろうなということなんですね。でなんで あれなのかというと、まずその人口っていうのはですね、やっぱり平均で毎年 0.4% ずつやっぱりもう日本は減ってちゃうと、
はい、
で特にまあ深刻なのがいわゆるその働く人たちですね、いわゆる労働力人口というのがですね、
労働力人口の減少、
このままでいくと6500万人というのが2020年には、6100万人になっちゃうと、400万人減っちゃうんですね、ね、でそうするとなかなかこれはやっぱり経済成長しないなということになるんだけど、まあそうも言ってられないんで、じゃあどうすりゃいいのよとね、はい、我が家はいう、まあ、答えの一つとして、一つはやはり総働き社会ということを書いているんだけども、はい、そのまあ、女性もね、例えば日本の場合ですね、その30代にその何て言うかな、その世代の人口に占める働いてる人の割合ですね、これ労働力率って言うんですけども、日本の場合女性がですね30代になるとこれが 60% 台に落ち込んじゃうと、ね、でこれが例えばスウェーデンだと 90% ぐらいあるんですね。
違うんですね。
そうだからこれをまあスウェーデン並みにしたりとかね、あるいはまあ高齢者でも今そのね、まあ、在宅勤務とかいろんな働き方ができるようになってますから、はい、その高齢者とかの方もですね、例えば週3日働いていただくとかね、まあ、そういういろんな多様な働き方をやることによって、例えばやればですね、その、まあ、470万人ぐらいの労働力っていうのはプラスアワーできるんじゃないかと。だから、まあ、さっき400万人減るって言いましたけども、逆にそれをフル動員うまくできれば、逆にプラス70万人ぐらいにはなると。
そうすると、うん、そのプラス70万人の労働力が生まれることによってどういう影響があるんですか？
で例えば三菱総合研究所のエコノミストの方の試算によれば、はい、2025年までにだいたい累積で、ね、実質 GDP を 4.5% ぐらい押し上げられますよというようなことあるんですね。で
1% 前後と言われている中ではかなり大きいこと、うんうん、
で、まあ、当然ながら、ね、家計もなかなか所得が増えない時代になってきますから、うん、まあ共働きあるいはこれ連結家計という言い方をしますけども、そのおじさんおばあさんとかも、まあ、一緒に住んで、まあね、おじさんおばあさんも働くし、はい、ただ一方でその合間をうまくやって、まあ、子育てもね、その3世代同居でうまくカバーし合ってやれるようなことがあれば、はい、まあ、その家計の支出も逆に抑えられますから、はい、ね、家計もうまくそれによって回っていくんじゃないかな。
2020年頃の日本ってまた核家族化じゃなくなって大家族になってる可能性はありますね、うんうん、
解決策だと思いますよね、
うん、面白い。
まあ、それとあとはもう一つやっぱりね、そのアジア、日本はなかなかね成長率は 1% 台ですけども、やはりねお隣の中国とかインドとか、ね、年率 7% 8% で成長する国があるわけですから、まあ、そのアジアと、まあ、どう関わって、ね、いくかということですね。だから当然ながら職場も多分ねアジアになっていくでしょうし、まあ、実はこの福沢家のですね、ね、この連載やってる当時はまだ何歳だ7歳だったさとし君、今高校生なんだけど、
高校生、高校2年生になってしまうんですね。
もう親の反対を押し切って中国にまた僕は留学に行くと、
もうそういう中国語のスキルなどが必須になってくる時代がやってくるかもしれない
で、まあ、一方でね、やっぱり投資という形でそのアジアの成長の果実をやっぱり、ね、各家計もどう取り込んでいくかと、おそらくはまあ、この予測の中で言ってるんですけども、まあ、消費税率っていうのは、はい、やっぱ年金をなんとかカバーするために今の 5% から 10% に多分上がってないと、はい、もう財政が持たないですから、まあ、おそらくそう上がってるでしょうと。でただ 10% に上げて年金はそれでカバーできるけども、まあ、さらに膨らみ続けるその医療費はやっぱり賄いきれませんから、はい、だから健康保険料なんかもおそらく上がっていくので、まあだからね、いわゆる給与所得プラス投資の運用収益みたいなことで、はい、家計をやっていかないとなかなか、ね、成り立たないっていうそういう世界にもなってるのかなと。
じゃあ投資スキルも今のうちに磨いておく必要がありますね、これは。
だと思いますね、うん、まあ、というような、あとファイナンシャルプランナーの方の、はい、まあ、今後10年を見据えた、ね、そのアドバイスなんかもいただいてますので、ぜひ、ね、これを読んでですね、はい、これから10年我が家はどう生きるのかというのを考えていただければなというふうに思いますね、
うん、考えておかなければいけないことがこれを読むと見えてくる気がしますね。
ねえ、忙しいですよ年末年始も。
ということで、今週の日経ベリタス関東記事は、日本家計未来図2020年高齢化アジアの時代を生きるでした。それでは、もう一つおすすめ記事ご紹介していただきましょう、うん、井口さんおすすめは？
これはやっぱりですね、今週号は、まあ、年末ということもあってですね、日経ベリタス読者から、はい、ご質問しました09年ベリタス読者川柳。
あら、これまた面白そうですね。
これなかなかいいんですよ、これね、
たくさんありますが、じゃあここで
ちょっとね、じゃあ大江さんと私でお気に入りを発表しちゃいましょうかね。
そうですね、じゃあ井口さんからお願いします。
はい、はい、父さんの逆で売り買い大儲け、
ほう
なかなかね、これなんかこう親父のね切なさみたいのがさ、
そうですね、
来るじゃん。僕あれなんですよ、同じような実は現象があってですね、
はい、
方向音痴なんですよ私。
あら、
で、ね、家族でどっか出かけるでしょ、
はい、
でちょっと道に迷う、うん、ね、でどっちだ、でこっちだって俺が言うと家族反対に動くんですね
そっちが絶対正解だって、
ね、でも、はい、お父さん負けちゃいけません。
そうですね、でも逆張りするためにもお父さんが必要なわけですよ。
そう、ね、
私はどうしようかな、ちょっと待ってください、うん、ちょっと切なくなるものがあったんで言っていいですか、
うん、
二股もリスクヘッジと娘いい シュールです ね、 ね
分散投資はね鉄則ですからね。
やめて
分散投資ってあれか、二股どころじゃ済まないの
三股、四股になっちゃいます、うんはい、あとマニフェスト不況にするとは書いてない、なかなか皆さん
書いてないよな、確かにな、ね、面白いよな。
いや非常に秀逸な川柳が載っておりますので、
うん、まあね、なかなか厳しい1年であったと思いますけども、はい、まあそういうのもね、全部最後は笑い飛ばして、
そうですね、
来年はまた新しい気持ちで、
はい、結構自虐的な川柳が多いんですけど最後に一つだけちょっと、うん、ほんわかする、うん、上げ下げも当たり外れもけせらせらこれまあそんな気分になれればいいんですけど ね、
ね、
はい、心は広く持ちましょう。
心は広くね、そうね、
はい、ところも余裕を持ちましょう、うん、ということで発売中の日経ヴェリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。ここで日経ヴェリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ヴェリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ヴェリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ヴェリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井口さん、1年間ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます
いや、ね、はい、これから家に帰ってお掃除でもしようかなと思っておりますがさあさあ、まだまだ終わらないのです、はい、日経ヴェリタス本市内のコーナー企画、うん、大江真理子のモヤモヤトーク、トークという字が理解の解という字なんですけども、今週もリスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問いただいています、今回はこちらの質問を取り上げさせていただきましょう、はい、アップルリンゴさん20代男性学生の方からいただきました。少し前の出来事なのですが、サブプライムローン問題の話題で出てきた証券化商品がよくわからないので、できるだけわかりやすく教えてくださいということです。
そうね、サブプライムローン問題、なんかもう随分ね、
そうでしたね、
随分昔のような気もするんだけど、
去年の話でしたからね。
まあ、なんかね、なんとなくね、金融危機の犯人悪者みたいにされちゃってるけども、まあ、必ずしもね悪いばっかりでもないんで、まあ、じゃあ証券化商品何なのと改めて解説させていただきましょう。
お、そうしますか、うん、ということで今回はこちらの質問を取り上げさせていただきます。来週日曜日発売の日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にじっくりお答えいただくことにしましょう。今回質問が採用されましたアップルリンゴさんには質問と回答が掲載された日経ヴェリタスお送りいたします。どうぞ楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表しましてヴェリタス編集部の方に質問いたしますので、どしどしお寄せください。もちろん番組へのご意見やご感想もお待ちしていますよ。もろもろのご応募など番組へのアクセスはラジオ日経のホームページからお願いいたします。また、
はい、
ベリモヤ本の、
うんうん、おーお
ー、当選者発表ここでしないといけません、うんうん、はい、結局何冊当たるかわからないということ
で、できましたよ15冊、
お
できましたよ
15冊プレゼントしますか、 はい、これは、ベリモヤ本の募集にご応募くださった方、または、先ほど結果発表しました2つの大賞にご応募くださった方、うん、この中から抽選で、15名の方に差し上げる、はい、ということなんですが、
で、まあ、すでにもう10冊はね当たっちゃってますから、はい、全部で25冊、はい、頑張りました。
ありがとうございます井口さん自らかき集めて、
はい、かき集めてきました
はい、ということで、当選者の方には、ベリモヤ本をお送りしますが、この当選者発表、うん、こちらはラジオ日経のベリモヤサイト内にてお名前発表させていただくことにいたしますので、チェックしてみてください。そして次回日経ヴェリタスは休まず発刊するということですので、はい、1月3日に通常通り発売されます。はい、さらにこのモヤモヤトーク、2010年第1回の配信となります1月5日のベリモヤは、井口さんをはじめ井上さん荒川さんも揃って、
あらま
、はい、勢ぞろいで座談会みたいなことになってしまいそうだということでこうご期待です。ということで2009年、はい、ご愛聴いただきまして本当にありがとうございました、
ありがとうございました。
2010年さらに頑張ってまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来年です。お相手は
日経ヴェリタスの井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ヴェリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。